はいと、こんばんはです、来ました、はい、ですね、今日もですね、前回の続きで、百物語2010を、読んでいこうかなと。で、前回33話まで読んだので、次34話目からまあ、時間の許す限り、やっていこうかなと、はい、思います。じゃあ、早速いきましょうか。で、ジーターレスミ350、お茶待ってました、と。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、こんばんは、と。最近おっちゃんの声を聞かないとなんか1日が物足りないんだよね。これって恋かなかなって書いてあるけど、まあ、男でしょどうせ。恋です。知りません。わかんないです。はい、物足りないってそこまで、まあ、ありがたい話ではあるんですけど、他にもいろんな人いますよっていうのはありますけどね。はい、じゃあ、いきましょうか。351、胸毛腹毛もじゃもじゃのおっさんの発言でした、ふひひさーせんって書いてあるんですけど、さっきの350の書き込みね。胸毛腹毛もじゃもじゃ、もう縦にもうなんかすごいひじきがっていう、おっさんでしたか。で、352、おっちゃんこばは今日も聞くと、まあ、ありがとうございます。まあ、おっちゃんじゃねえんですけど。とりあえず、ありがとうございます。じゃあ行きましょうか。はい、じゃあですね、34話目から、行きたいと思います。はい、34話目は、題なし無題で、カイトさんの作品から。ある工事作業員からの話。国道丸号線の近くを工事していた。ある時、シャベルカーの先が何か硬いものに当たり、水道管かもしれないと手掘りに変更。スコップで掘ると、すぐにそれが出てきた。大量の骨。秘密にしてあるが、その地区は土器や貝塚、人骨など縄文時代の遺物がたくさん埋まっており、見つけると工事は中断になってしまう。その類を見つけると見なかったことにするのが常けれど、どうやら今回は違うらしい。墓だなこれは。監督がシャベルカーの先が掘り起こそうとしたものに気づく。墓石が斜めに埋まっていた。市役所に連絡すると、過去の地図を探すからと言われてしまった。こうなると工事自体はできない。仕方なく作業員は段ボールを近くのスーパーでもらってきて、その中に頭蓋骨やら大腿骨やらを詰めることにした。はたから見ればただの野菜の段ボールだが、中身はといえば骨。結構シュールな光景だが、地域住民に不安は与えない。そんな作業を1時間ほどしていると、なぜか現場に電力会社の人間が現れた。現場には全く関係ない人だが、監督に話しかけ始めた。いわく近所のアパートに料金の徴収に来た。1ヶ月前に電気を止めると連絡したが、返事がなく、今行ってみると郵便受けがすごいことになっていた。気になるので一緒に見に来てほしい。あまりの不安げな姿に監督がうなずいた時に、市役所の人間も地図を持って登場。市役所の人間もなぜか一緒にその家に向かうことになった。30分が経ち戻ってきた。電力会社の人と市役所の人間は戻ってくるなり道端に吐き始め、監督も暗い顔で警察に電話をかけ始めた。どうやら孤独死のご老人を発見したらしい。もっと早くにばあさん見つけてあげれたら、 もっと早くにばあさん見つけてあげれたらな、言えてねえな。あげれたらな。家族もいなかったのかね、ばあさん一人暮らしなんてさ。作業員数人が骨を拾いながらつぶやく。お前ら、さっきからばあさんばあさんってなんで知ってんだ。確かに誰も作業員にフランシュタイがおばあさんであったことなど告げていない。監督たちが帰ってきたとき一緒にいましたよ。ほらそこに。誰もいない場所を指さす一人。この骨の主に釣られたんですかね。風もないのにガタガタと段ボールが震えたのを見て、監督はすぐさま酒と塩を買いに行かせた。お茶が飲みたいらしいですよ。その一言に慌てて自動販売機に警備員が走る羽目になった。市役所の40年ほど前の地図には工事をした箇所は墓場になっていた。道路を作る際に移転したはずがまだ残っていたらしい。それからも近くで事故は多発し、また孤独死の老人も2人発見された。工事現場の人間たちはまだ骨がそこに残っているだろうと予想はしているが、もはや掘り出そうとはしていない。何箇所もあってキリがないからな。そう言いながら彼はため息をつく。ただあそこはばあさんが守っててくれたからな。他だとそうはいかねえよ。どうやら俺の住む町は危険な埋蔵物が多いらしい。以上で次、第35話目おばさんのことで、しこたまさんの作品。心霊？ちょっといい話系です。私のおばは着付けの先生をやっていて、海外だろうとどこだろうと常に着物姿でビシッとしていて素敵な女性でした。バツ2の出戻りで子供がいなかったため、末っ子の私は随分可愛がってもらったものです。そのおばにはちょっとした特技がありました。人が亡くなるのが夢でわかるというのです。すでに亡くなった人が大勢出てきて宴会を始めるという夢を見ると、必ず身内や知人の訃報が届くのだとか。子供の頃は半信半疑でしたが、大きくなって実際に何度か今日例の夢見ちゃったわと言った後に訃報を告げる電話があるというシーンを目にして信じるようになりました。そのおばが長く患っていた持病で亡くなりました。自宅で吐血して救急車で運ばれてそれきりでした。着付けの先生らしく、お葬式はたくさんの花に囲まれて華やかに執り行われました。式が終わった後も連日の弔問客で常に仏壇は花でいっぱいでした。着付けの先生らしく、お葬式はたくさんの花に囲まれて華やかに執り行われました。式が終わった後も連日の弔問客で常に仏壇は花でいっぱいでした。やがて初七日が過ぎる頃、おばは私の夢の中に出てきて言いました。仏壇のお花が枯れてるから取り替えてちょうだい。目が覚めて母にその話をし、母も不思議がって、仏壇には新しいお花がいっぱいなのに今飾ってるお花が気に入らないのかしらねなどと言っていた、まさにその時玄関のチャイムが鳴りました。出てみるとたくさんのお花を抱えた弔問の方が立っていました。その方はおばが着付けのために借りていた教室の近くのお花屋さんで、生前奥様によく使っていただいたので今日は奥様が好きだったお花をお供えに参りましたとおっしゃるのです。私と母は顔を見合わせてびっくり。その方が帰られると慌てて仏壇のお花を取り替えたのでした。 その後、おばは姉のところにも行ったようです。おばが亡くなった当時、まだ姉は妊娠中だったため、出産後に子供を見に行ったようで、生まれたての赤ん坊を嬉しげに見守った後、姉が引き止めるのを断って颯爽と帰って行ったそうです。その話を聞いて、亡くなってもおばちゃんは私らを見守ってくれてるんだねと、姉も母も涙ぐんだものです。なので、亡くなってすぐに2階のおばの部屋で寝ていた時、階段の下の方から血だらけになったおばが四つん這いのまま私の名前を呼びながら這い上がってくる夢を見てしまったことは黙っておきました。自宅で倒れてそのままだったので、その時はまだ自分が亡くなったことに気づいてなかったのかなと思います。以上。で、次行く前にジータレス読み353、おっちゃんこんばんはと、まあおっちゃんじゃないんですけどこんばんは。勉強してたら聞けた、明日は0歳の子のオペだよと。もう話がすごすぎる、なんか0歳の子のオペ、もうなんだかわかんねえよ。わかるけどわかるけどわかんねえよ。もうすごすぎて、なんかもう頑張ってください、はい。じゃあ次行きましょう。第36話目山、メタルスライムさんの作品。心霊的なのかそうでないのか分かりませんが、ちょっと不思議で怖かった話です。私は地域消防団に所属しています。消防団とは言いますが、火事だけでなく水害、地震などいろいろな事例で出動しています。その他に年1回ぐらいあるかないかあんなのが不明者の捜索。その日は山菜採りに行ったお年寄りが夜になっても帰ってこないという捜索願いへの対応でした。そのお年寄りが乗っていた原付が発見された山道から、山に向かって沢や藪をかき分けながらひたすら探し回る。朝から泥まみれになりながら歩き回っていました。昼食休憩後、今度は一度尾根まで戻り降りながら捜索、原付が発見された地点に午後3時に集合という指示が出ました。尾根まで登り切ったのが午後2時近く、そこから全員等間隔に広がって一斉に降り始めました。もちろん私もその中で一緒に降りていきました。すると下っていった先が突然平坦な土地になったのです。どうやらそこは昔田んぼがあった跡のようでした。いわゆる隠し田、隠し田と言われるものでしょうか。気になった私はその隠し田の跡地を一周するように藪の中を探してみましたが、どうやら最近人が立ち入った様子は全くなし。じゃあまた降りていくとするかと、藪の中から抜け出したはずでした。あれ、藪を抜け出して現れた景色は全く見覚えのない景色。しかも上りでも下りでもない平坦な土地と藪が続いているのです。再びその藪の中を進んでいきましたが、結果は同じ。唖然とする私の脳裏には、二次遭難という最悪の言葉が出てきました。そこからはもはやパニックに近い状態でした。藪の中をひたすら進み続け、現れる景色に混乱するの繰り返しと、突然斜め後ろから声がしたのです。おい、そこ誰かまだ捜索してるのか。私は、はいと叫びながらその声の方向へまっすぐ進んでいきました。 5,6 メートルほど進み、藪を抜けると突然視界が開けました。そこには沢と声の主の消防団員が、もうすぐ集合時間になるぞ、この沢伝いに降りるとすぐ集合場所近くに出るから早く戻らないと日が沈むぞ。 さっきまで必死に歩き回っていたのが嘘のようにあっさりと言われて、はあということしかできず、その通り沢を10メートルほど降りると集合地点にたどり着きました。ほんの目と鼻の先に団員たちが集合し談笑しているところで、遭難しかけた自分に苦笑いするほかありませんでした。山で遭難するって思ったより簡単にできちゃうのかもしれませんね。以上。で、次、第37話、理科室の女性で、ココイチさんの作品。これは僕が小学生の2年生ぐらいの時から始まり、そして数年の時を経てつい先日、朗読の練習をしていた時に体験したことです。大して怖くはないのですが、それの発端はある授業中のことでした。当時の僕は授業を聞かずとも某真剣ゼミの通信教育のおかげでテストも100点ばっかりだったこともあり、授業に対しての熱はかなり低いものでした。そのためノートに落書きなどばっかりしていたのです。ふと僕は授業や落書きもよそに廊下側の窓に目をやりました。教室の中で黒板をある方を前とするなら廊下側は右、前と後ろに入り口があるのですが、ちょうど僕のいる席はその入り口から廊下が見られる席でした。でも僕が視線を送ったのは廊下ではなく廊下の窓の向こう側の景色でした。もちろん小学生なので席に座っていると視線が低く窓からは空しか見えません。ですが問題が解けたら先生のところに来るようにということで立ち上がって先生に採点をもらいに行くことがありました。その時は立ち上がっているのでちらっと廊下側の窓を見れば座っている時より見れる範囲が広がります。そしてそれを見たのです。理科室と家庭科室は校舎とは別の場所にあり、2階が家庭科室だったでしょうか。その入り口前に女性が立っていました。小柄で黒い髪の女性がこっちをじーっと見ているのが見えました。僕はなぜかそれがすごく気になってじっと見ていました。算数の授業中なので先生による採点というのがたびたび授業中にあり、その都度ちらっと見るとそこに女性がいました。今なら不審に見えるのでしょうけど、僕のいた小学校は保護者会というものがあって保護者が出入りしたりすることがよくあるので、僕はそこにいることを不思議に思ったことはありませんでした。授業が終わって廊下に出てさっと窓の外を見るとそこにはまだおり、女性がじーっと見ていました。よく見ると女性の目元がすごく曖昧で、まるで眼窩が開いているように見えました。眼窩、しかししっかりと瞳があるようにも見える、まさに曖昧模倣だったんです。そしてそれからしばらくした夜でしょうか、和室で寝ているとふと夜中に目が覚めました。体は動きません。ちらっと視線をずらすとそこには何やら女性の足が見えるのです。視線を上に上げると女性がこっちを見下ろしているのがわかります。ただ顔は暗くてわかりませんでした。でも怖いとは思わなくて僕はまた普通に寝てしまいました。それから数年経った現在のことです。僕が朗読の練習で2006年度の百物語を読んでいた時でした。リスナー様の中のお一人がふと女性が見えると言い出したのです。その女性の特徴はズバリ小学生の時に見た女性と特徴が合致しており、その方はその人ですとおっしゃっておりました。今でも僕の近くにいるのでしょうか。 その人曰く、とても優しい方とのことなので、怖くはないですけど。以上。で、つい行く前にジータですよみ、354、おじぴゃーんって書いてるんですけど、おじぴゃーんって書いてあるのか。まあ、おじさんじゃないんですけど、20代なんですけど、とりあえずは、こんばんはと。はい、で、次行きましょう。第38話目、コンサートホールで、セミさんの作品。チェコの首都プラハには歴史のあるコンサートホールがいくつもある。私が今年の6月に妹と団体で旅行に行った際に、その中の一つでコンサートを聴くことになった。さて、そのコンサートが終わってホールから出てくるとき、妹が私の肩をパンパンと軽く払った。埃でもついていたか、いや、埃がつくような場所だったかなと怪訝な顔をすると、お礼はと妹。誇りを払っただけでお礼を要求されてもと思いつつも、すぐに折れてありがとうというヘタレな私。ホテルに着いてから、さっき肩を払ったけど誇りついてたと尋ねると、ついていたのは誇りじゃないとのこと。どうも霊がついていたそうで、危うく肩が重い体験をするところだったらしい。あそこにそんなに霊いたの？と聞くと、シャンデリアにぶら下がって遊んでたりしたよとのこと。翌日の朝、同じ団体の人で肩が重いと言っている人がいた。ひょっとして昨日のホールでつけたまま帰ってきた。以上。で、次、第39話目、お盆の会、三越さんの作品。つい先日の話です。まず14日に義兄の夢を初めて見ました。義理の兄、姉の家に泊まることになり、義理の兄と一緒にお風呂に入るという後味の悪い、でも気になる夢でした。そして15日に買い物に行った時、店で携帯ストラップが落ちました。結構ジャラジャラつけているので時々落ちるんです。でも落ちたストラップを見たら、え？と思いました。落ちた方は昔からよくあるボールチェーンキーホルダーというもので、取り外しが簡単だけど連結部分が甘くなると外れやすくなります。でも落ちた方も輪のままになっていたし、携帯についている方も主に紐ですが切れてないし、まるで知恵の輪のように輪から輪が外れて落ちていたのです。これだけでも不思議なのに、落ちてしまった方には姉からもらったストラップがついていたのです。初めて見る義理の兄の夢と謎のように外れて落ちた姉からのストラップ、さらにお盆なのでなおさら不吉なものを感じます。私と二人との間に何もなければいいのですが。以上。で、次、第40話目、腑に落ちない偶然で、歩兵さんの作品。5年ほど前のことなのですが、 夜中に寝ていると突然ダーンと大きな音がして目が覚めました。それはもう思わず飛び起きるくらいの音でした。すぐに部屋の電気をつけて何事かとあたりを見回してみると、本棚の下に本が転がっていました。ああこれが落ちたんだな、びっくりさせやがって、ととりあえずその本を本棚に収めたのですが、ふと思ったのです。落ちるわけがないだろうと。本棚には本がぎっしりと隙間なく詰まっていたはずだから、その証拠にたった今その落ちた本を収めた時もぎゅっと押し込むようにして他の本との隙間に詰め込んだのです。しかも重いんです。その本だいたい一般的な国語辞書と同じくらいのサイズ。これが自然に落ちるってことはあるのか。そう考え出すとなんだか怖くなって、その後は情けない話ですが電気をつけたまま寝ました。その2。あくる日、昨夜のことも忘れていつものように会社で仕事をしていました。すると確か午前11時頃だったと記憶していますが、ぐわんと床がいきなり大きく揺れたのです。社内はちょっとしたパニックになりました。地震が起きたのです。記憶している方もいらっしゃいますでしょうか。後に福岡西方沖地震と名付けられた大地震でした。会社内の落下物の片付けや交通機関の乱れもあり、その日の帰宅はいつもよりかなり遅くなりました。自宅に帰ると母親が心配した様子で出迎えてくれました。あんた大丈夫やったね。携帯も繋がらんし心配したわ。すごい揺れたよ。携帯はダメやったね。俺もかけたけど全然繋がらんかった。そうね、こっちは博多ほどは揺れんかったらしいけど、それでもびっくりしたわ。なんか家の中で壊れたものとかあったと。特にはなかったね。テーブルに置いてたコップが1個割れたくらいやね。このような会話を交わしながら遅い夕食を済ませ、自室に引き上げました。部屋の電気をつけると出かける前と特に変わりもないようです。ソファーに腰をかけ、ビールなどを飲みながらニュースを眺めていました。ん？テレビの横の床に何かが落ちているのに気がつきました。本棚に目をやるとない。床に落ちているそれを手に取ると、降雪百物語、昨夜落ちてきた本でした。以上。で、次、第41話目、繰り返す。で、キクさんの作品。職場の先輩だった B さんに聞いた話。彼の地元には投身自殺で有名な橋があるらしい。私も一度だけ行ったことがあるが、橋のたもとにたくさんのお地蔵様が並んでいたのをよく覚えている。 B さんが大学生だった頃、いわゆるオカルト番組が全盛期だったらしい。テレビでは心霊写真や恐怖動画なんかを頻繁に募集していて、採用された人には賞金運万円などという煽り文句に彼も痛く心をそそられたそうだ。どうにかして心霊写真、心霊動画が撮れないかと悩んでいたとき、ふと例の橋のことを思い出したという。連休を利用して地元に帰省し、ビデオカメラを一晩橋のたもとに設置しておいたそうだ。それで撮れてたんですか？
撮れてたなんてもんじゃねえよ。
聞いた私に彼はひどく嫌そうな顔で答えた。
バッチリ映ってた。何回も何回も親父が飛び降りる姿が。
賞金はいただいたと意気揚々とテレビ局に送ったものの、こちらでは手に負えないとの理由でビデオテープは彼の元に返ってきたらしい。どの番組に応募しても結果は同じだったそうだ。
結局規制やらビデオやら余計な金がかかっただけだった。あの親父カメラ目線で飛び込みやがって、記念撮影じゃねえっての。
おじさんへの愚痴をこぼしつつ彼は缶ビールを飲み干した。
オカルトなど微塵も恐れていない B さんは今地元にある大手の掃除社に勤めている。宿直の夜にはそれこそいろいろあるらしいが、手当がつくので嬉しいそうだ。
以上。
で次、第42話目雪でメタルスライムさんの作品。
ある雪深い町での話です。豪雪に見舞われたその年、降り積もった積雪と屋根から下ろした雪で、その家の周りは3メートル以上の雪に囲まれ、1階は玄関がようやく見えるような状態でした。そんな中、その家の居間でストーブから出火し火事が起きたのです。2階にいた人たちは家の周りの雪に飛び降りて全員無事でした。しかし1階の奥座敷に4人が取り残されてしまったのです。その家の構造上、奥座敷から玄関に向かうには火元の居間を抜けなければいけませんでした。窓から脱出しようにも雪に阻まれてしまい、4人はそのまま焼死してしまったのでした。その町ではその後、冬の深夜に雪の中からガタッ、ガタガタガタッと窓ガラスを叩くような音が聞こえることがあるそうです。
以上。で次、第43話目実話っていう題名で、エミラテスさんの作品。
私の友のワイコは霊感が強い。そんなワイコが最近引っ越しをした。その土地が昔何が起こった場所かも知らずに。
そんなワイコは引っ越しした初日から金縛りに会ってしまった。ワイコはいつも金縛りに会うと心の中でお経を唱えるという。お経を唱えると金縛りが収まるらしいのだ。しかしその時は違っていた。金縛りが収まらないのだ。それどころか人の気配がどんどん近づいてくるではないか。しかも一人だけではない、ものすごく大人数が近づいてくるのがわかる。
やばいやばい、どうしよう。
内心そんなことを思いながら心の中で必死にお経を唱えていると、耳元で男の声がした。
そんなことしても無駄だぞ。
びっくりしたと同時にその瞬間金縛りが解けたのであった。ちなみにワイコが引っ越した場所とは某戦国武将が命を絶ったことで有名な場所である。
以上。で次、第44話目後ろの人。
マサさんの作品。
こ
それは私が学生時代に友達の家で飲んでいる時の話。テレビで怪談話をやっていたので、私たちも怪談話をしようということになった。おのおの怪談話をしているうちに、私はふと背中がゾクッとなった。気になって後ろを見るも、そこには窓があるだけ。怖い話をしてるからやっぱり背中が気になっちゃうんだなと思い、気にしないようにした。しかしやっぱり怖いからか、その後も背後を気にして何度も見てしまう。でも特に何も見えない。俺はビビリかと自分に言い聞かせ、怪談話に耳を傾けた。その後何事もなく飲み会は終了した。その翌日の夜、寝ていた私は寝苦しくなり目が覚めた。時計を見ると深夜2時過ぎ。中途半端な時間に目が覚めて、また寝ようとしたがなかなか寝つけない。そんなに暑くないのになんで寝れないんだろう。そう考えている時にふと部屋の隅に何か気配を感じた。昨日の夜のような嫌な感じ。気になって隅を見てみると、そこには女性がこっちを見て立っていた。私はパニックになり、布団を頭からかぶってガタガタ震えていた。恐怖で気が震えそうになりながらも、いなくなってくれとずっと念じていた。しかし部屋の隅にある気配がゆっくりと私のベッドに近づいてきた。そして私の体の上に嫌な気配が来た。絶対に見ちゃいけないと思い、ずっと布団をかぶり続けた。怖くて時間の感覚がわからなくなっていた。そして布団の隙間から少し光が差し込んできた。外が明るくなっていたのだ。恐る恐る布団から顔を出すと、幽霊はいなくなっていた。その日私は近所にある結構有名なお寺にお祓いに行った。住職さんについてるねと言われ、お祓いをしてもらい、無事に除霊してもらった。なんで私についたか疑問になって、住職さんに事の経緯を説明したら、どうやら飲み会の席で後ろを見た時らしいのだ。住職さんが、あなたには見えなくてもあっちからは見えてるからね。それ以来怖くなった時でも絶対に後ろを見ないようにしている。百物語をお聞きの皆さん、後ろに注意してくださいね。え、もう見てしまってる？目が合ってないといいですね。以上。で、次。第45話目、カラオケ店にて、コアラさんの作品。去年の夏の話、俺は友達にカラオケに誘われた。実はこの時まで俺はカラオケに一度も行ったことがなかった。その理由というのが、昔からオカルト好きで心霊番組を頻繁に見てたんだが、カラオケの監視カメラに映り込む幽霊の映像とか体験談とかずっと記憶に残ってて、ビビリな俺はカラオケ行ったら幽霊に取り憑かれるんじゃないかとか思って固くなに断り続けてた。でもその日はイベント帰りでテンション上がってて、親しい友人だったからつい OK してしまった。カラオケの個室って薄汚いイメージだったけど、すごく綺麗で驚いた。食べ物も充実していて、歌いたい曲も歌って、カラオケってすごく楽しいもんなんだなって思った。帰り際に、来週もカラオケ行かないかって友達が誘ってきて、カラオケの楽しさを覚えた俺は、おお行こうぜって返事をした。そして俺の人生2回目のカラオケの日、前に行ったところは満室状態だったから、適当にブラブラ歩いて発見したカラオケ店に入った。結構ボロくて小さいところだった。まあ歌えればいいよなってことで、受付を済ましてエレベーターに乗った。エレベーターの中はなんだかひんやりとした。
冷房ついてるのかなって思ったんだけど、こんなボロいカラオケ店のエレベーターに冷房なんてあるのかと疑問に思った。エレベーターが開いたから廊下に出た。照明暗いし廊下も狭いし、なんか嫌だなって思った。でも部屋には結構人が入ってるみたいで、廊下まで声が響いてた。俺たちの部屋は一番奥にあった。照明のスイッチを押すと薄暗い照明が一つしかつかなかった。なんだよ、照明一つ壊れてるのかよと俺たちは愚痴を言いつつ数曲歌った。途中で友達がトイレに行ってくると部屋を出て行って、ごめんなさい、途中で友達がトイレに行ってくると部屋を出て行って、俺のターンだとか思いながら一曲入れて画面を見た。画面が切り替わって暗くなったその一瞬、俺の向かい側の席に誰か座ってた。え、あれ？って思いながら向かい側の席を見ても誰もいないし、友達もまだ戻ってない。心霊番組で見た映像とか話を唐突に思い出して怖くなった。でもせっかく曲入れたからとりあえず大声で歌い切った。曲が終わって画面が切り替わるとき、やっぱりいた。はっきりとは見えないけど、向かい側の席に人が座って、いや今度は立ってる。もうダメだ、怖さが限界に達してユートピアユートピアって叫びながら帰り自宅を始めていると友達が戻ってきた。出よう、金は俺全部払うからこの店早く出ようとなるべく冷静に言うと友達もうなずいた。エレベーターに乗ってる時間がすごく長く感じた。受付に行って金払って店員に何か聞こうと思ったけど、事情を知らない人だとかわいそうかなって思って、この部屋照明が一つ壊れてましたとだけ言ってカラオケ店を出た。その後近くのファミレスで食事をしながらさっきのことを友達に話したら、友達も誰もいないトイレの鏡に人の後ろ姿が映ったのを見たらしい。それ以来あのカラオケ店には行ってないが、カラオケは普通に行ってる。塩とかお守りは必ず持っていくようにしているが、以上。で、次、第46話目、父の話、影虎さんの作品。父が昔たった一度だけしてくれた怖い話。中学生の夏休みに悪友たちと遊んでいて肝試しをしようという話になった。その日の深夜にお墓のある森の前でルールを決めた。お墓を突っ切り森の一番奥にあるお堂の前に小石を置いてくる。最初の人間がろうそくをお堂の前へ置き、最後の人間が回収する。一人が行って帰ってきたら次の人が出発する。誰かを置いて逃げ帰ることは絶対しないというありきたりな肝試しになった。何人かが無事に戻ってきて、とうとう最後の父の晩、お堂までは月明かりを頼りに無事にたどり着けた。小石を置き代わりにろうそくを持ち歩き出すと、突然左足が動かなくなる。ろうそくで照らして見てみても何かが絡んでいるわけでもない。ただ左足だけが地面にくっついたようにいくら力を込めても全く動かない。助けてくれと大声で叫ぶと、離れたところで悪友たちの悲鳴が聞こえた。それからはいくら呼んでも呼んでも誰の返事も返ってこなかった。次の朝、父がいないことに気づいた祖父がそこら中探し回り父を見つけた。父は地面の上で熟睡していたが、左足は土葬された古い棺桶を踏み抜いていたらしい。
逃げ帰った悪友たちを後で糾弾すると、彼らは口を揃えて、紫色の手が地面から生えてきて足を掴もうとしたと言った。以上。で、次、第47話、イエーメタルスライムさんの作品。もう何年も前のことですが、お盆の時期に母方の実家で親戚一同集まった時のことです。おじたちが集まってワイワイガヤガヤ楽しそうに飲んでいました。その時あるおじ A が、しかし本当この家系はハゲばっかりだな、やっぱり死んだ親父に似るんだなと笑いながら言ったのでした。他のおじたちが、おいおい親父に叱られるぞと言ったその瞬間、かかっていたその死んだ親父の遺影が額ごと落ちて、そのおじ A の頭上にガツンと当たったのです。ほら叱られたと全員指をさして爆笑したのでした。おじ A は遺影を元に戻してから仏壇の前に座り、親父すま、本当にすまと必死に手を合わせて謝ったのでした。以上。で、次、第48話目、大阪のホテル、しこたまさんの作品。とあるバンドの大阪でのライブを見るために友人と大阪のホテルに宿泊した時のことです。部屋に入って窓の外を見ると、眼下にお寺とお墓が見えました。うわーすごい眺めだね。かなり大きなお寺だったので、ライブまで少し時間があったため、私たちは観光のつもりでそのお寺に寄ってみることに。その日の夜、ホテルに帰って寝ていると、ちょっと嫌な夢を見ました。隣の部屋に宿泊している中年の男女が、私たちの部屋のドアを激しくノックし、おばさんの方が、主人が急に具合が悪くなったので、部屋の電話を使わせてと叫んでいます。ドアスコープでそっと穴から覗いてみると、厚化粧で小太りのおばさんと、同じく小太りのおじさんが並んで立っているのが見えました。おじさんは特に具合が悪そうには見えません。ドアをほんの少し開けたところ、強引に入ってこようとするので、慌てて阻止しながら、どうして自分の部屋の電話を使わないんですかと聞くと、チッという感じでドアを引っ張るのを諦め、やっぱりダメだったわと悔しそうに言うのが聞こえました。そこで急に、本当に具合が悪かったらどうしようと心配になり、うっかりドアを開けてしまいました。そこでふっと目が覚めたのですが、その瞬間から金縛りに。ベッドの中で焦っていると、不意に隣の友人が眠っているはずのベッドのあたりで、チャリンチャリンと金属が触れ合うような、お金でも数えているような音がするのです。恐ろしくてたまらなくなり、必死でもがいていると、不意に耳元で、よかった助かったという男の人の声が。その途端金縛りが解けて、私はガワッとベッドの上に起き上がりました。音のしていた方を見ると、寝ていたはずの友達がパチパチと瞬きしていました。てっきり私がうなされていたのかと思ってそう聞いたのですが、特に理由もなくその瞬間目が覚めたとのこと。ちなみに彼女の職業は占い師。何かの気配を感じ取ってくれたのかと思いましたが、その夜は怖くて何も話すことができませんでした。次の日、 私は別の友人の結婚式に出席する予定でした。自宅に戻る時間がなかったため、大阪のホテルから直接博多の結婚式場へ飛ぶことに。花嫁以外に知り合いが一人もいない式だったので、披露宴が始まるまでの時間を持て余し、トイレで水くろいに専念していました。途中トイレを訪れる人が何度か入れ替わり、気がつくと一人に。鏡を覗きながら化粧直しをしていると、鏡越しに背後のトイレの個室からスーッと上から下に流れるように女性の白く細い腕が現れて消えるのが見えました。てっきり自分一人だと思っていたのに、誰かいたのかと思った次の瞬間、ドヤドヤと3人のおばちゃんたちが入ってきました。そして、ああ空いてるわと言いながら、今しがた腕が現れて消えた個室にその中の一人が入っていったのです。と思い、個室の方を確認しに行きましたが、おばちゃんたちの他に個室に入っている人はいませんでした。ではさっき私が見たあの腕は一体誰のもの？家に帰り着いてすぐ、塩持ってきてと叫ぶ私。結婚式帰りなのに、なんで塩と家族に不思議がられましたが、そのおかげか、その後特に不思議なことは起こりませんでした。しかし後日聞いた話では、その宿泊した大阪のホテルは有名なデルホテルだったそうです。以上。で、次、第49話目、武道場。高森ゆき、わかんないですね。高新説、わかりません。三能作品。自分が昔通っていた中学校の担任の先生が語った話。午後11時30分以降のこと。その中学校は3棟に分かれていた。ある棟にはピロティと体育館と武道場があって、1階にはピロティが、2階には体育館が、3階には武道場がある。先生が日直でその棟の2階から3階までの階段を上がっていると、武道場からダダダダッと足音がした。その日大掃除があったから、誰かが片付けをしていると思い、手伝いますよと武道場に向けていった。すると足音がピタリと止まった。先生は不審に思い、誰かいますかと聞いたが、返事はなかった。怖くなって急いで職員室へ帰った。さすがに一人で武道場を覗く勇気はなかったのだ。そして別の先生と一緒に戻って武道場の中を見てみると、武道場には誰もいなかった。先生によると、武道場には出るらしい。以上。で、次、第50話目、不可解なビデオテープ。三声さんの作品。あまりに不可解な出来事だったので、新耳袋の編集者宛に手紙を書いたものの、出さずじまいだったので、その手紙の内容のままお話しすることにします。はじめまして、新耳袋で不可解な体験をしましたので、お話を聞いてください。新耳袋のことは去年2007年初めて知りました。馴染みのホラーサイトの管理人さんの実話が本になっていることで知り、そして検索で BS でドラマになっていることも知りました。そして去年の夏にドラマの再放送があることを知り、ビデオ録画をしていました。ところで、私はホラー漫画家の伊藤潤二さんの大ファンです。 新耳袋のことを知り始めた頃に古本屋で淳二先生の耳の怪談を見つけて買い、この本の内容が新耳袋を元にしたものと知り、そしてある日のドラマで淳二先生の描いた話が放映されることを知り、楽しみに録画をしたのです。その淳二先生のお話を録画する予定のテープには1時間別のドラマが入っていて、そのドラマの後に撮りました。内容は帰ってきた、スナップ写真、挨拶、 CM、 二人ぼっち、訪問者、隣の女です。淳二先生の書いた話が CM の後に2作品も見られて、また文章と漫画と映像ではそれぞれ違った味が出て、どれもとても面白く、私は何度もその日の録画を見て淳二先生の絵も想像しながら楽しみました。その後また新耳袋を撮ることになり、新しいテープがなかったので上記のテープのドラマ部分に撮ることにしました。そして8月の末に家を空けて深夜の新耳袋を撮ることになり、どうせなら丸々1本新耳袋のテープにしようと思い、また同じテープの残り30分に新耳袋を撮ることにしました。私はその頃ビデオ録画は1分前から1分後まで撮っていたので、次の話に上書きされるのは覚悟の上で録画しました。録画した話を整理すると次のようになります。1本のテープを最初から30分区切って ABC とすると、 A ヘアピン、終電車、吊り下がる、 CM、 獣の匂い、オルゴール、で B 青いレインコート、2周目、欠席届、 CM、舞ちゃんの声、お初天神の幽霊、 C 帰ってきた、スナップ写真、挨拶、 CM、 二人ぼっちになります。そして録画順は CAB です。C が B の録画に上書きされて見れなくなるのは惜しいけど、 CM 後半の二人ぼっち以降が見れればいいや、そんな気持ちで B を録画して出かけたのです。翌日帰るとすぐにビデオチェックをしました。案の定上書きされていて、 C の帰ってきたは丸々1話見れず、スナップ写真も途中からしか見ることができませんでした。でもジュニーさんの作品は見れるので助かったと思い、また見ようと挨拶を見てから CM が開けるのを待っていました。そしたらやけに CM が長くて、やっと CM が終わったと思ったら、ずっと前に録画した別の怖い系の映像が途切れつつ流れてきました。私はえっと思って何度も巻き戻して早送りをして、二人ぼっち、訪問者、隣の女を探しました。でも何度見ても挨拶、長い CM、 そして別の怖い話。以前何度も見た二人ぼっち、訪問者、隣の女、この3話は忽然と消えてしまっていました。私はしばらく呆然として、その日はもうビデオを見るのをやめました。そして何かの勘違いがあるのかもしれないと思い、日を置いてそのビデオを見ましたが、やっぱり挨拶の後は長い CM になり、別の怖い話が入っていました。消えた3話は一体どこに行ってしまったんでしょう。もしかしたら誰かのビデオにいきなり入ってるのか、などなど様々に考えましたが、この謎は解けず。当時はパニックとショック、そして誰に言っても信じてもらえないので、この話は自分の中に封印していましたが、ようやく冷静に話せるようになりましたので、とりあえず編集者様にお話を聞いてもらおうと思いペンを取りました。謎のビデオは今でも家にありますが、しばらくは、いえ二度と見る気は起こりません。 その後は特に怪現象はありませんが、押村区はドラマが再放送なので再放送はないだろうなということです。今では1ヶ月に1冊のペースで新耳袋を買って読んでいます。ともかく生まれて初めての不可解な現象なので、誰かに聞いてほしくて書きました。以上。で、次行く前にジータレス読み355、お茶今来たよと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、こんばんは。まだオープニングみたいな時間ですねと。オープニング23時16分だよ。思ったより自分が始めてから朗読が増えたから、どう失敗したかもしれないな俺。まあいいや、はい。で、次、第51話目、シャレにならないほどシャレにならなかった話、月光画さんの作品。いつも帰りは山手線で帰るのですが、その日はたまたま京浜東北線に乗りました。列車が動き始めた直後にガゴッという音と嫌な衝撃があり、ああ居合わせちゃったかと思った。列車はプラットホームからちょっと頭を出したあたりで停車。車内は騒然として、おろせおろせの声の嵐。お前ら誰か怪我してるかもしれないんだぞ、もしかして死んでるかもしれないんだぞ。気づくと隣に知らないおっさんが立っている。ありがとうと言ってそのおっさんは消えた。結局その日も山手線で帰ることになりました。以上。で、次、第52話目、跡地、セミさんの作品。いわゆる霊感があるというのは自己申告によるものだが、この心眼の判定がなかなか難しい。本当に見える人もいれば、ただの自意識過剰のかまってちゃんの場合もあるし、自覚症状はないが実は感じている人もいる。このご時世、自分から霊感があるなどと推奨しないという人も多い。その霊感のあるなしを見分けたいときに、私が利用している一軒の喫茶店がある。その喫茶店のある場所は入れ替わりが激しく、その前は飲食店だったし、その前は駐在所だった。そしてその元凶と思われる過去は処刑場である。地元では有名な場所で、駐在所があった時は土地のもの、知っている者は固くなに配属を拒んだという。そして何も知らない警察官の一家が越してきたが、原因不明の病気で一家全員が体調を崩した。その体調を崩したというのも生優しいものではなく、とてもではないが仕事などできないほどにまで悪化したそうだ。それが一度ではなかったのか、駐在所は移転し、その場所は競売にでもかけられたのであろう。その後何度か店が出ていたようだが、どこも長続きしなかった。その喫茶店に行くと、霊感のある人はまず間違いなく入店する段階で嫌がる。本当に見える人だと過去に何があったかまで当ててくれる。それだけ確実な曰く付きの土地なのだ。きっと今ある喫茶店が店が長く持った記録を現在進行形で更新している最中だと思う。その曰く付きの土地でそこそこ長く喫茶店をやっていられる主人も何かしら力のある人なのだろうと、もっぱらの噂である。以上。で、次行く前にジータです読み356、不意調。不意調、あれこれ不意調って読むんだっけ、あれ俺水調
あれ？ちょっと、あ、不意調なのか。あれ、水調って言葉なかったっけ？俺何と勘違いしてんだろ。水調。うん、よくわかんないです。もう、俺何と勘違いしてたのかわからないです。はい。普通に間違えました。ありがとうございます。まあ、漢字弱いんで。多分、今でもいろんなの間違えてると思うんですけど、まあ、ありがとうございます。で、次、第53話目、たらい回し、キシリッシュさんの作品。俺の姉ちゃんの話。結婚してもう実家出てる姉ちゃんは怖がりのくせにオカルトとか怪談とか都市伝説とかすごい好きなんだよ。でいつも旦那と一緒に寝る時間にだけ携帯からおかいたとかまとめとか見てるんだって。怖いから。けど旦那が月1くらいで出張よく人で、その日も一泊の出張に旦那が言ってることすっかり忘れて、姉ちゃん布団の中でシャレコア読んじゃって、なんで読んじゃったんだろうって後悔しながら電気消して寝ようとしたらしい。そしたら真っ暗な部屋でピシピシとかミシギシって何かが動く音がするんだって。昼間ならただの家なりだろうで済むんだろうけど、怖い話読んだばかりだし真っ暗だし、姉ちゃん怖くて布団の中で目つぶったまま、もうわかんないんでお化けだったら旦那くんのところに行ってください、あっちに行ってくださいってお祈りしたんだって。旦那何も関係ねえのに姉ちゃんひでえ。そんで次の日旦那が出張から帰ってきて、俺幽霊見たかもって姉ちゃんがびっくりして聞いてみたら、旦那が出張先のホテルで寝てる時に誰かがドアの方から来る気配がしたんだそうな。えって思う間にベッドの足元の方に黒い影がやってきた。でも旦那も大きい取引の後だから疲れて頭ぼーっとしてるし、霊感だから、あ、ゼロ感だから幽霊とか信じてないし、なんでか一緒に出張に行ってた同僚だと思ったらしくて、疲れてるからさ用事なら朝にしてくれないかって言ったんだよ。そしたらちょっと間があって、こっちに行けって言うから来たのにってすごい不満そうな声がして、しばらくして黒い影も気配もなくなって、旦那もやれやれってそのまま爆睡。もちろん次の朝同僚に聞いたら、同僚も爆睡しててお前の部屋なんか行ってないって言われたし、もしかしたら幽霊だったんじゃないかって話になったそうだ。姉ちゃんから昨日の晩自宅の方で会った話を聞くと、そいつが来たのかなって二人で納得したらしい。しかし幽霊も迷惑だったろうな、話聞いてくれるんだと思ってわざわざ遠くまで行ったのに、そっけない扱いを受けて。それから姉ちゃんも旦那も二人とも同じような体験はもうしてないってさ。もしかしたら二人が気がついてないだけかもしれないけど。以上。で、次、第54話目、おじさんで、野良張さんの作品。これは昔、俺がまだ小学生、低学年の時の話。あの頃は毎年地元で行われる花火大会が楽しみだった。ある年の花火大会で、俺は両親から500円を渡されて好きなものを買ってきてよいと言われた。花火大会の時には露店もいくつか出ていて、どちらかというと花火よりもそっちの方が好きだった。そして500円で焼きそばとジュースを買ってはしゃぎながら両親のもとへ走っていくと、ズデッと転んでしまった。痛い、泣きたい。でもそれよりも焼きそばとジュースは無事なのか、そっちの方に気が入っていた。大丈夫？と知らないおじさんに手を差し伸べてもらったが、焼きそばとジュースの無事を確認するとおじさんにお礼も言わず、すぐ両親のもとへと走っていき泣いた。次の年の花火大会、やはり親からお金をもらい、好きなものを買って両親のもとへ走っていき、その途中で転んだ。
大丈夫と言われて上を向くと、そこには前の年と同じおじさんがいた。次の年、そのまた次の年も、そのおじさんは転んだ俺の前に現れた。そしていつの間にか花火大会には行かなくなっていた。それから数年後、中学生になった俺は県内にある山を登った。決して厳しいコースではなかったが、木の根に足を取られ、ずんと尻餅をついてしまった。すると、大丈夫？何年ぶりかにその声を聞いた。やはりあのおじさんだった。そして昔のように差し伸べてもらった手を掴んで私は立った。一応、ありがとうございますとお礼は言ったものの、内心はビクビクしていた。そしておじさんはそのまま山深くまで入っていった。俺が転ぶ時に現れる、あのおじさんは一体何者なのだろう。そう思いながら顔をこわばらせていると、一緒に来ていた弟も俺と同じように顔をこわばらせながらこう言ってきた。兄ちゃん、あのおじさん白目がなかった。ふと記憶をたどってみると、花火大会で何度か見たおじさんには確かに白目がなかった。あのおじさんは本当に一体何者なのだろう。以上。で、次行く前にジータレスミ357、おっちゃんこんばんはと、まあおっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、こんばんはと、やっと帰ってこれた、今から聞こうと。ありがとうございます。やっと帰ってこれた、ずいぶん遅い時間で。今日で100物語を読み終えるんだよねと。無理今日ではやりません。はい、できれば、100物語を3回で読み終えたい。なので前回33話、今回66話までできねえかなと、思ってますけど。で、358、やっと前菜が終わったくらいですね。明日のために布団へ入ります。はい、まあ明日も普通に平日ですからね。前菜終わったくらいなの、もう半分過ぎたよこれ、まだメインディッシュが出てこねえと、明日のためにね、はい、ありがとうございます、まあ、聞いていただくだけでありがたいってことでんで、次第55話目、些細ないたずら。暁おろすと書いて何て読むんでしょうか。読めません、行幸ですか、さんの作品高校の頃の話だ。俺が通っていた高校にはプロも輩出したことのある県内では有名な演劇部があった。俺は演劇部員ではなかったが、友人が演劇部員で時々裏方の手伝いをしていた。私立だったこともあり、音響や照明もしっかりした設備が揃ったちゃんとした舞台があった。その舞台に幽霊が出るという話は学校の七不思議として有名だった。一昔前の、今の制服に代わる前の古い制服を着た少女の霊が出るという話だ。まあ出るというだけならこの学校にも一つや二つあるだろうし、特に気にかけるようなものではない。まあ、きっと知らないまま卒業する人もいるだろう。だが演劇部内では彼女の話は有名だった。何せ実害がある。いや、害といってもまあ些細なものだ。むしろいたずらとでも呼ぶべきか。この演劇部には一つ決まりがある。音響や照明のための部屋に行くときは必ず二人で、しかも一人は中に入らず外で待たなければならない。変な決まりだろ。二人で行くのに一人は何もすることなく、ただ扉の前で待ってるだけだ。これは彼女のいたずらゆえに生まれた決まりだった。 一人でその部屋に行くとほぼ必ずと言っていいほど鍵をかけられるのだ。その部屋はなぜか外からしか鍵がかけられないようになっていて、その部屋に来るのは部員以外ほとんどありえないというのに、部員が閉じ込められるということが多発したのだという。俺が在学中にも何度かそういうことがあった。たまたま一緒に行く人がいなかったり、短い間だから大丈夫だと思って油断していたり、まだ決まりを知らない新入生が被害者だったりした。こういう話を聞くと大抵誰かがいたずらで鍵を閉めたんだろうという話が必ず出てくるが、その部屋に行く道は一つだけで、そこを誰かが通れば部員は必ず気づくはずなんだ。だが部員が途中でその部屋に向かったことも、他の生徒がそこへ行ったこともなかった。鍵をかけるだけ。ただし人が全くそばにいない、つまり完全に閉じ込められてしまう可能性のあるときは何もしない。そういう意味では本当に些細ないたずらだと言えた。がこの部屋には空調がないため、夏場は信じられないくらい暑くなるし、冬はとてつもなく寒くなる。長時間閉じ込められれば危険なこともあるし、何より生理的な問題がある。まあ今までのところ大きな被害が出たことはないのだが、今年みたいな猛暑の時はさすがに心配にもなる。俺は OB ではないから、卒業後のことは直接は知らない。だが元部員の友人の話によれば、彼女は今も些細ないたずらで部員たちを困らせているとのことだ。以上で次、第56話、題なし無題、三勝魚さんの作品。あ、すいませんマイク触っちゃった。去年某城跡へ遊びに行った時の話です。最寄り駅に到着した時には夕暮れ時な上に一人でしたが、現地に到着した時そこまでは暗くないだろうとそのまま向かいました。到着した時には日も暮れて薄暗かったのですが、入り口付近では地元の方が何人か散策されていたのもあり、現地で購入したライトをつけてデジカメで動画を撮影しながら進んでいきました。歩き出して数分も経たないうちに、新品のはずのライトの明かりがだんだん暗くなっていることに気がつきました。先ほど購入したばかりとはいえ、本体か電池に不具合が生じたのだろうか。気になりながらも暗さに目は慣れてきて歩けそうだったので、動画を回しながら進んでいきました。何度か電源のオンとオフを切り替えてみても、明るさが戻ることなく、だんだんと明かりはフェードアウトするように消えていきました。その後は何度電源をオンにしてもつかなくて、気にせず進もうと思いましたが、動画は真っ暗で何も映らないだろうし、途中で地元の方に遭遇した時に明かりなしで散策している人がいたら驚かしてしまうだろう。何より転んで怪我をしては大変だと引き返すことにしました。帰りのバスや電車の中でも電池を入れ替える等で明かりがつかないか試しましたが、結局つかないまま、不具合なんだろうと帰宅後は机にしまっておりました。数日後ふと思い出して机からライトを取り出し電源オンにしてみると、つかなかったはずなのに何事もなく明かりがついたのです。その場で電源のオンとオフを切り替えても特に異常はなく、今でもあの時の原因が単なる不具合だったのか他に何かあったのか分かりません。もしそのままライトのことを気にせず進んでいったらどうなっていたのでしょうか。無事に散策を終えていたのでしょうか。それとも何かが起きていたのでしょうか。 今となっては分かりません。以上。ちょっと飲み物飲みますはい。で、次行きましょう。第、57話目声っていう題名で、マさんの作品。1年前のことです。おばさんといっても家系図的にどの位置に当たるかわからない結構遠い方なんですが、遠い方なんですが、病気で亡くなられました。その時私はちょうど学校帰りで偶然祖母の家にいたのですが、電話でそれを知りました。その後なんとなくチラシを見ていた時です。来てるよ、女の人のささやくような声でした。向こうの部屋からです。ああ、おばさんが教えに来てくれたのかなと、別に怖い気持ちもありませんでした。さて、先日のことです。今年に入ってからひいおじいちゃんが亡くなったのですが、初の盆で祖母の実家に泊まってきました。その夜なんですが、夜中なんとなく目が覚めた時、3人くらいの声で来てるよがまた聞こえました。おじいちゃんかなと思ったのですが、声は違います。あの声は何なのでしょう。以上。で、次。第58話、ミルキーはママの味。超デンジメロンさんの作品。皆さん、不二家の有名なフレーズ知っていますよね。今日はそれに関するお話です。戦時中、とある地方都市にペコちゃん、地方都市にコペちゃんという小さな女の子がいました。ペコちゃんはお母さんと二人で暮らしています。その家はとても貧しく、今にも食べ物が底をつきようとしていました。ある日、コペちゃんは栄養失調に陥りました。ここ一週間何も食べさせていないためでした。お母さんは覚悟を決め、自分の指を食べさせました。お母さん、このお肉おいしいね、もっと食べたいよ。コベちゃんはこれがお母さんの指と知っていました。それでも食べたくて仕方なかったのです。ペコちゃんはあろうことか、その晩お母さんを食べました。骨の髄まで残さず。ミルキーはママの味。このフレーズはこの物語を元に作られたという噂も。以上。コペだったのかペコだったのか、っていうかペコちゃんだと思うんだけどで、次、第59話、題なし、ムズキさんの作品。ムツキ。釣りをするようになって足を伸ばすようになった場所がある。そこに行く途中のある道で必ず同じ車とすれ違うと気がついたのは3度目に足を運んだ時だった。時期も違う、時間も違う。それなのにすれ違っても普通なら地元の人かなぐらいにしか思わなかったかもしれない。でも地元の人ではないという確信があった。ワナンバーだったからだ。4度目にすれ違った時、乗っているのは幸せそうな家族連れだと気がついた。 5度目に足を運んだ時、手前の町で車を降り、地元の人たちに話を聞いてみた。一昔前、この道の先で事故があり、家族連れの観光客が亡くなったという話を聞いてから、近くの商店街で花を買って歩いてその場所を訪れてみた。川沿いの道、違う、海沿いの道、見晴らしの良い高台、緩やかなカーブを描く道の脇に桜の古木。よくよく見ると、足元の草に紛れてワンカップの空き瓶が転がっていた。花を添えて手を合わすと、どこからともなくありがとうと聞こえた気がした。風の音に紛れたような小さな声、振り返ってみても誰もいない。それ以来、同じ場所でワナンバーの車とはすれ違っていない。以上。で、次、第60話目、ペットで、メタルスライムさんの作品。私の家では以前、室内犬のマルチーズを飼っていました。その犬は、妹が小学校に入学した時飼い始めて16年、ちょうど妹が結婚する年に亡くなったのです。晩年は結婚の準備などで妹も両親も家を空けることが多く、ほとんど私が世話をしていました。亡くなってから数年後のある日、昼寝をしていると不思議な夢を見ました。夢の中でその犬が私の寝ている体にすり寄ってきて、脇の下あたりに潜り込むようにしてきたのです。私はものすごくくすぐったい感覚に襲われて、半分笑いながらびっくりして起きたのでした。なんであんな夢をと思いながら、ふとカレンダーを見ると、その犬の命日でした。久しぶりに遊んでほしかったんでしょうかね。以上。で、次、第61話目、カラオケボックスにて、柏餅さんの作品。先週、ちょうどお盆の時期の話。実家に帰省していた俺は、地元の旧友2人 AB と再会を祝して飲んでいた。当初は終電で帰る予定だったのだが、盛り上がっているうちに終電を逃してしまった。仕方ないのでカラオケにでも行って始発を待つかということに。俺が昔バイトしていたビル、改装されてカラオケ店になったんだ、そこ行こうぜ。そう A が言ったのだが、正直俺と B は気が乗らなかった。というのも、俺と B は多少の霊感持ちで、そのビルにいることを知っていたからだ。だが、ゼロ感の霊は俺と B の微妙な反応にも気づかず、さっさと歩き出してしまった。九段のビルに着くと、確かにすっかり改装されていて、内部に当時の面影はなかった。まだ新しく綺麗で明るい雰囲気の店だ。あの頃のようなよどんだ空気は全く感じなかった。5階の一室に通され、しばらくは何事もなく交代で歌っていたのだが、深夜3時を回った頃、異変が始まった。入れたはずのない曲が入っている。韓国語の曲だった。冷房を切ったのに足元を冷たい風が撫でる。マイクを指先で叩くようなノイズが何度も入る、などなど。俺と B は極力気にしないように努めていたのだが、何かいるってことは明白だった。ゼロ感の A も何かおかしいと気づき始めていたようだった。入れたはずのない韓国語の曲がまた流れ出したので、演奏中止のボタンを押した。 もう全員曲の予約など忘れていたので、画面は映画の予告を映し始めた。だが音がない。さっきまでノイズ混じりでも動いていたスピーカーが全くの無音。次の瞬間、突然テーブルがガタガタと揺れ始めた。二つ並んで設置されているテーブルの片方だけがリアルに揺れていた。 A が灰皿の縁に置いていたタバコの吸いさじが転がって灰皿内に落ちた。三人とも無言のまま、なぜかそのテーブルの足元を覗き込んだ。子供の手がテーブルの支柱を掴んで揺さぶっていた。手首から先しかない手が床から20センチくらいのところに浮いていた。ふわーっと悲鳴を上げた A の口を隣に座っていた B が塞いだ。落ち着け、騒ぐな、とりあえず黙れな。なだめるように B がそう言うと、 A は泣きながら無言で2回うなずいた。腰の抜けた A を抱えるようにしながら、俺たちは手早く荷物をまとめて部屋を出た。その間もテーブルは揺れていて、スピーカーは無音のまま。すぐにもこのビルから出たかったが、 A がまともに歩ける状態ではなかったので、俺たちはひとまずトイレに行った。洗面台につかまってしゃがみ込みながら、 A は震えていた。
あれ何？手だった、手だけ。
そういうものを初めて見た A はかなりパニックっていた。俺と B は顔を見合わせて、やっぱりなという表情。ちょっと迷ったが、俺は A に正体を教えた。あれな、お前がバイトしてた頃からいたんだよ。半袖の T シャツ着た男の子。当時俺と B は A のバイト先に遊びに行った時、全身を見ていた。店の窓辺に一人で座っていたり、店内を走り回ったりしていた。時には客の足元まで来て顔を覗き込んだりもしていた。あれは多分見えるやつを探していたんだと思う。ずっと一人で寂しかったのかもしれない。その頃も場所はちょうどあのビルの5階だった。以上。で次行く前にジータレスミ359百物語2010と聞いてごきげんよう。話を数話読んだだけでしたけど、いい思い出のような気がしますと。実際読んだ方ですね、本番で。ねえ、どなたかちょっと分かりませんけど、聞いていただきありがとうございます、ね、そうか、読んだ方のどなたかなんですね。ご機嫌用で分かる人がいるんですかね、じゃあ次行きましょう。第62話目公民館の足音で、オダーニーさんの作品。私の友人の名前は仮に鍋岡としますが、彼から聞いた話です。鍋岡は大学の頃に演劇部に入って、卒業してからも金沢でずっと舞台俳優をしてるんですが、これは彼が卒業して2年くらい経った頃の話なんです。彼がその時所属していた劇団というのは年に 6、7 回公演を行っていて、1回の公演はだいたい4日間続けてたそうです。それでその年の梅雨明け頃なんですが、お隣の福井県の別の劇団と合同で一つ公演をやろうって話になりまして、県を行き来して脚本の作成だとか実際の演技の練習をしたんです。向こうの劇団のリーダーが間宮さん過去亀っていうんですが、感じのいい人で、鍋岡もすぐに親しくなれたそうです。それで一緒に飲みに行ったりして、演劇だとかその時流行った映画だとかの話をしてたんですよ。それでまずはいつも鍋岡の劇団が借りているところで3日間公演を行い、その2日後に福井県でやることになったんです。 なぜ2日後かというと、当然なんですが、小道具、大道具の搬入だとか、実際にその会場でのリハーサルだとか、なかなか準備に時間がかかるからなんです。それで石川県の公演が終わって、次の日に福井県で車で行ったわけですよ。昼頃からいろいろと搬入を始めたんですが、これが意外に早く終わってって言っても、終わったのは夕方6時ぐらいだったんですが、まずは各自軽く夕食をとってから明日のためのリハーサルをやろうってことで一旦解散したわけだ。そしたら間宮さんが、いい人なんでしょうね、おい鍋岡くん、一緒に飯食いに行こうやと声をかけてくれたんですが、まだプロになって2年目ですからね、不安もあったからか、リハーサルの前に少し一人で練習したいんでって断っちゃった。それでリハーサルは夜の8時くらいから始めることになったんで、それまでは一人で会場に残ることになった。この会場というのはかれこれ20年くらい前に建てられた公民館で、一度改装したらしいんですが、どことなく古い雰囲気があるわけです。でもまあ古いし、客席もパイプ椅子だけども安いからってことでそこを借りたんですよね。それで彼は舞台で一人で動作だとかセリフだとかを確認しだしたんですが、借り物の会場ですからね、電気がもったいないですから、舞台を照らす明かりだけをつけてやってたわけです。この舞台というのがちょうど南の方角にあって、真向かいの北に2つ大きな出入り口があるんです。それで出ると廊下が横に伸びてて、舞台の右側、つまり東側には壁一つ隔てて楽屋代わりにしている部屋がある。練習を始めてほんの30分くらい経った頃に、南側からコッコッコッコッと足音が聞こえてきた。鍋岡は誰かこの部屋の前の廊下を歩いているんだろうと思って気にも留めなかったんです。その足音は舞台を背にして左から右に歩いていたようなんですが、ちょうど右端くらいで音が止まったそうなんです。鍋岡があれと思ってると、今度は東側の壁一つ挟んだ部屋、つまり楽屋のあたりを歩いている音が聞こえたんですよ。それで鍋岡、ああそうか、誰かが忘れ物でも取りに来たんだなと思ったんですが、よく考えてみるとおかしいんですよ。というのは楽屋と舞台のある今まさに自分がいる部屋の間の壁というのはかなり分厚くできてて、隣の騒ぎ声とかならいざ知らず足音なんて聞こえるわけがないんだ。そして彼は気づいたんですよね、こいつ壁伝いにこの部屋の中を歩いてるんだ。その瞬間、一気に熱くもないのに変な汗がブワッと出てきて、膝がガタガタと震え出した。だって姿は見えないのに確かに足音だけは聞こえるんだから。しかもそいつはコッコッコッコッと足音を立てながら確実に壁伝いにこっちに向かってきてる。鍋岡は腰が抜けそうになるのを必死に抑えながら向かいの扉まで歩いていった。それで2つあるうち左側の扉に手をかけたんですが、これが開かないんだ。鍵はかかってないんですよ。かかってないのに開かない。それで力を振り絞ってもう一方の扉まで行ったんだけど、こっちも開かない。その瞬間、彼は足腰の力が抜けてその場にガクッと座り込んでしまった。立とうにも力が全く入らないんだ。そうこうしてる間に足音はほぼ部屋を一周してまた南側の壁の端まで来てしまった。そこで止まってくれと鍋岡は思ったんですかね。また足音がコッコッコッコッとこちらに向かってきた。もう鍋岡は立てないもんですからね、這って逃れようと思ったんですが、足に力が入らないもんだから両腕の力だけで逃げるしかない。これがまた遅いんだ。その間もと足音が迫ってくる。やめてくれ、来ないでくれと必死なんですが、もうすぐそこまで足音が迫ってきた。ちょうどそこでガタンと音がして、さっき開かなかった方の扉が開いたんですよ。それでひょこっと間宮さんが顔出して、やっぱ俺も練習しようと思ってね、ところで喉乾いただろうからコーヒー買ってきたんだけど、どうしたのと声をかけてくれた。するとさっきまでの足音がピタッと止んだんですよ。鍋岡も全身に力が入るようになって立ち上がって、
間宮さん、とりあえずこの部屋出ましょうと言って一緒に公民館前の自販機コーナーのベンチまで行ったんですよ。それで間宮さんに一部始終を話したわけだ。それと間宮さんが、ああ君も会ったのかと言って、実はかつて同じ体験をしたということを話したんですよね。体験したのが今まで自分一人なもんで大丈夫だろうと思ったらしいんですか。以上。で、次行く前にジータレスミ360、おっちゃんじゃなくてイサムさん、コントこんばんはです。はい、普通に、はい、今日のつぶやき量はパネッサ、いろいろと思うところがあったんだねと。いや、なんかねずっと他の人のを見てて、あ、いいやつって、ほとんど書き込まないことが多くなってきたときに、書いてっていうのがあったから、なんか、半ば無理やりに、でも、だんだん、勢いついてきて書きまくるように、書きまくるってことでもないけど、書くようになってきました。はい。でも、そんなパネっていうほど書いてないですけどね、俺。てか俺の話じゃねえのかこれ、はい、で、第63話目うずくまる、宿題終わったかさんの作品。この間お前を連れて行った里山あるだろう。そう、昼間なら女子供がスニーカーでも登れる山、あそこをトレーニングに使ってるんだよ、本修行の前の体作りにさ。ああ、あそこか。確か本堂は女子供でも余裕で登れるけどさ、お前が連れて行った狭いところは本当に幅30センチもない崖っぷちで、通り過ぎるのすら厳しいよな。もう二度と行かねえよ。あそこで若い頃やられちまったんだよ。ん？お前が？だっせ。トレーニングは雨の日も欠かさない。行の前は昼夜を問わず行う。ああ、前にレンジャーの人の話を聞いたことがあるが、そんな感じ。ひたすら山の中をさまよい、気配を殺し、迅速に移動する。装備するのが銃器ではなくて、せいぜいロープと小刀、数珠程度。って違いだ。あとは気合。ただちょっとその日はすごい雨だった。雨粒で地面が削れる程度には、ひたすら走り木を登り降りして、やぶをこいで例の30センチ幅のところに来た。その先にうずくまってる女がいた。足でもくじいたのか。近寄ろうとした。強く腕が引っ張られる感覚がした。気にしたらいかん。団柱が湧き立つような感覚。知らぬふりでその先を進む。その後崖を登りやり過ごし、また走る。走りながら六根精進を唱える。ざわめく影、前を覆う深い闇、何かをどけながら走る感覚。邪魔が、邪魔するものなら邪魔ってな。いや、なんでそこで小帝を後頭部に入れるかな。ひでえな。まあね、いくら雨の中だって変な山で、いくら雨の中だって変な闇だった。普段と違って先が見えないんだな。雨の中でもあるはずの気配ってやつが、その代わりさっきの女の気配がある。女？俺はなんで女だと思ったんだ。男ではなかった。小さかった。では着衣は、柄は、髪型は、年格好は。待てよ、なんであの30センチ崖で俺は先に進めたんだ。鳥肌が一気に立った。立つと同時に切った。インナンザ組む暇もねえ。切った。嫌になるくらい切った。
そして恥ずかしい話だが逃げた。翌日から1週間ほど俺は高熱を出して寝込んだ。おしさんが珍しく来てがっつりうまい凝った手料理を作ってくれた。これ作ったのが女で、しかも若かったらその場で嫁にするレベル。
お前会ったな。
はい。
そいつは切るものじゃないんだ。これで限界が分かっただろう。しばらくおとなしく寝とけ。
先生、だけどあれを放っておいたら他の人にも害が出ます。
江西が出なければ出会わんよ。それに黄昏過ぎてから山に入るのは自業自得だ。人にはできる限界がある。今回お前が出会った理由を考えておくんだな。と言って帰っていった。
ああ、女？さあね。多分今頃どこかに出てるんじゃねえかな。山に出るとは限らないからな。
よく目を凝らしてみると都会にもいろいろな出てるからな。
以上。で、次行く前にジータレスを見361、寺生まれの T 先輩を思い出したと。ね、はぁってやったらもういろんなの退治するやつ、うん、でかっこいい決め台詞を言うっていう、はい、で、今日66話までやろうと思いますんで、もうちょっと今日、今64話目 いきたいと思います。台無し、カイトさんの作品。親戚が亡くなった。これが初めてだった。俺とは面識がないが、それでも葬式には行かなきゃいけないくらいの人だった。結局は仕事の都合で彼女の葬儀には行けなかった。それからしばらくして異変が始まった。最初に気づいたのは休みで家にいるとき。真っ昼間とはいえ雨のために薄暗かったのを覚えている。突然窓が開き雨が吹き込んできた。驚く俺の前でガラス戸も開き、しまいにはドアまで開いていった。まるで誰かが俺の部屋を通過していったように。その誰かの姿は見えないままだったが、それを皮切りに姿の見えない誰かを俺だけでなく近所に住む家族も意識するようになったらしい。日にちが経つにつれてだんだんと異変が顕著になってきた。例えば、俺は髪が短いのだが、シャワーを浴びて風呂を出た後に排水口を見ると長い髪の毛が大量に詰まっている。毎日毎日だんだんと量は減りはしたが、実家から電話があり、俺はたびたび呼び出されたりもしたのだが、大体が得体の知れないものが出たから不安で呼んだなだと言われることばかりだった。まあこんな状況だった俺の仕事での話。異変が続いているとは言っても会社には行かないと食っていけない。俺の仕事先ではセキュリティが高く ID カードがなくては室内に入れないようになっていた。そんな異質での出来事。会議を終えて持ち場であるその階に戻ると部下が大声でわめいているのが聞こえた。
何してるんだ。
すみません、保管庫に入りたいんですが。そのすみません。
なぜか謝ってくる部下 A。
保管庫は二人一組でないと入れない仕組みになっていて、もう一人部下がいた B。
嫌がるんですよね、 A が。
見やると小さく震えているのがわかる。もしかしたら B は強気なやつだし、二人きりだと気まずいことでもあるのかもしれない。
代わりに俺が入るから、 A は先に機械の用意してろ。そう言って俺は B と保管庫の中に入ることになった。 A のやつ、先日の話聞いてから急にビビってんですよね。幽霊騒ぎか。後で叱ってくださいよ。仕事場で幽霊が出たと大騒ぎになり、社員が早退、翌日何名も休むということがあった。どうやら A も雰囲気に飲まれたらしい。保管庫は狭いとはいえ独特の雰囲気がある。怖くなるのも無理はないかもしれないと、少し前から不思議な目に遭いっぱなしの俺は諦めていた。中で必要な材料をプリントされた紙を見ながら取り出していくうちに、寒くなってきたのに気づく。外でエアコンを操作するようになっているのだが、設定温度を間違えたと焦った。寒いですね。もう終わるから我慢してくれ、言いながら棚の向こうに誰かいるのが見えるが、もちろんここには一人では入れない。女だなと思った途端に電気が消えた。明かりなどあるはずもなく、小さな部屋は真っ暗になった。焦って部屋に設置されている無線に呼びかける B。 無線はあるが、めったに外に通じないのを知っている俺はもう諦めていた。監視カメラもあるが、真っ暗ではわからないだろう。一度出よう。そう言って手探りでカードを差し込む場所を探す。狭い部屋だから数歩でたどり着き、壁にカードを差す。
無理です。
すぐ近くから B の声がした。泣きそうな声でガタガタと棚を揺らす音までする。カードでも落としたか。
誰かに引っ張られて。
歩き寄りながら、俺じゃなくて女は B にちょっかいを出してるのかと思った。 B、 まだ引っ張られてるか。
足。
もう単語しか言わないあたりに、あれだけ強気だった B の怖がり具合がわかる。ベタベタと触りたかない B の体に触って、腕を全力で引っ張った途端、外側からビーッと扉が開く音が聞こえた。
大丈夫か。
懐中電灯を持った部長と A の姿が天使に見えた。同時に B を振り返ると、足からさっと暗闇へと手が引っ込むのが見えた。
割れてるな。怪我はないか。
天井に懐中電灯を向けながら言う部長に、割れてましたかとしか言えなかった。割れた音など聞こえなかった。
無線でお前が閉じ込められたから早く来てくれと言うから来たのに、ただの電球切れじゃないか
と部長は呆れ顔だったが、俺と B はキョトンとするしかない。俺は無線には触れてないし、そんなことを一言も言ってない。皆で足が痛いという B を担ぎ保管庫を出る。空気を吸いに外に出ると A がついてきた。 B は足を脱臼していたらしく、医務室から病院行きになっていた。
すみません、本当にすみません。
ひたすら謝る A の姿に、なんとなくこいつは分かってたのかと思った。
別にいいよと返してコーヒーを飲む。
無線から聞こえたの別人の声でしたけど、部長は〇〇さんだって言い切ってて、命令口調だし、もっと年配に聞こえました。
もっとは余計だなと思いながらも、当分は保管庫に入るときは塩と携帯とお守りを持っていこうと決意した。
以上。
で、
次行く前にジータレス読み362、そっか、おっちゃん66話で放送を一旦終了してすぐに3回目の100物語放送をするんだねと。時間的にまだ早いし、おっちゃんならできるよと。俺できねえてかおっちゃんじゃねえし、20代だし、3回目はまあ近々やりたいですけど、はい。で、次第65話目、すれ違う女の人っていう題名の話、三越さんの作品。それは今から20年ほど前、都内に住んでいた時の話です。私はしょっちゅう同じ女の人とすれ違っていました。朝は仕事で決まった道を急いで行くのですが、帰りはその日の気分でいろんな道を通って帰っていました。女の人は黒髪のショートで少し色黒で、主にスカートを履いていたように思います。カバンは持っていなかったので散歩かなと思っていました。はじめのうちはご近所さんだからよくすれ違うのも当たり前かなと思っていました。ところが気ままな私が帰り道を、今日はここを曲がって違う道を通ってみようと歩いても、多分ここの道はあそこにつながってるはずだから初めてだけど通ってみようと歩いても、帰る時間が早くなっても遅くなっても必ずその女の人が向こうから歩いてくるのです。だんだん偶然とは思えない頻度ですれ違うようになりましたが、すれ違ったからといって何かが起こるということもなく、本当に偶然の重なりだったのかもしれませんが、私にとってはもう不気味な存在の人になっていました。互いにすれ違いざまには顔を伏せて、互いの顔をよく見ることも後ろを振り返ることもなかったのですが、女の人は髪型も服装もあまり変わらないので、遠くからでもその人だということがだんだんわかるようになってきました。そんなある日、その女の人に恐怖の念を抱くようなことがありました。私は休日で初めての店に初めての道を通っていくことにしました。そのいきなりに女の人とすれ違ったのです。私は息を呑みました。なんで私はもう外を歩くのさえ恐怖を感じるようになっていました。女の人が歩いてくるのが分かると、後戻りしようとか別の道を行こうかとか考えましたが、磁石で引っ張られるようにまっすぐに歩くことしかできません。でもこの思い込みかもしれない恐怖をどうしたらなくせるだろうかと考えていて、ある日挨拶をすることを思いつきました。こんばんは、よく会いますねと私から声をかけて会話をするようになれば、変な気まずさも恐怖もなくなるはずと。私は出会ったら挨拶、出会ったら挨拶と毎日呪文のように唱えて道を歩くようにしました。するとそう思ってからパタリと女の人の姿を見なくなりました。今度は私の方があちこち歩いて女の人を探しましたが、全くと言っていいほど会わないのです。今でもたまに都内に遊びに行きますが、あの女の人とすれ違うことはありません。以上で、次行く前にジータレス読み363、お兄ちゃん3回目よろしくと。今日やんないけどやります、今日やんないけど、近々3回目、67話目から100話目までやりたいと思いますけど、まあお兄ちゃんって言われるのもどう反応していいか困りますけど、はい、まあありがたくもあり恥ずかしくもあり、はい、で、次行きましょう。最後、今日第66話目、多分いい人っていうので、シリッシュさんの作品。 これも姉ちゃんちの話。姉ちゃんの娘、俺から見たら姪っ子、超可愛い。その姪っ子がまだ1歳とか2歳とかの片言でしか喋れなかったくらいの小ささだった頃の夏、姉ちゃんが姪っ子と昼ご飯食べてて、子供とか見たことある人とかはわかると思うけど、子供ってご飯食べるときすげえ汚く汚したりするじゃん。遊びながら食べたり、姉ちゃんもちゃんと食べなさいとか言いながら姪っ子に食べさせたり、自分も食べたり、クーラー効かした部屋で2人でダラダラご飯してたそうだ。で、あまりに遊びながら食べるのがひどかったんで、よく見てたら姪っ子はキッチンの通気窓っていうのかな、ちょっと高めのところにある小さめの窓あるじゃん、そこのブラインドの方をニコニコしながら見てるんだって。暑い日だったんだけど、その窓はよく風が入ってるみたいで、ブラインドが勢いよく煽られてカランカランになってる。あ、これが面白いんだなと思って、姉ちゃんが姪っ子に風が強いねって感じで声をかけたら、おっちゃんと姪っ子が笑顔でそのブラインドの方に手を振りながら、ほらお母さんも手を振ってみたいな顔して姉ちゃんを見るんだって。その間もブラインドはカランカラン揺れる。姉ちゃんは勇気を出して、ただの風だ、風で揺れてるだけだって自分に言いながら窓を閉めに行ったんだよ。ブラインドの裏の窓、鍵までしっかり閉まってたって。以上。はい、というわけでですね、百物語2010一人朗読第2回目は終わりにしたいと思います。これで、はい、次回近いうちにですね、67話目から100話目までをやりたいなと思いますけど、いつになるかちょっと分かんないですけど、まあ、近いうちですねまた、まあ、やる際には直前でツイッターに書き込むんで、はい、まあ、突然だとは思うんですけど、はい、じゃあですね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方 お疲れ様でした。ありがとうございました。ここで噛む俺、ですね、録音ファイルは、まあ、いつも通りなんですけど、ファイルバンクにアップしたいと思うんで、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと、はい、ということで、まあ明日もね、平日なんで仕事あるんで、ということでこの辺で終わりにしたいと思います。それじゃあ、また多くの人に聞いていただきありがたい限りです。じゃあ終わりにしたいと思います。おやすみなさい。ではバイバイ。